本日はルカの福音書8章26節から39節、新約聖書の箇所で第2版の聖書では116ページ、第3版の聖書では126ページとなります。ルカの福音書8章26節から39節をお読みいたします。こうして彼らはガリラヤの向こう側のゲラサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に疲れている男がイエスに出会った。彼は長い間着物もつけず、家には住まないで墓場に住んでいた。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言った。いと高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのです。お願いです。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊にこの人から出て行けと命じられたからである。汚れた霊が何回となくこの人を捕らえたので、彼は鎖や足かせでつながれて監視されていたが、それでもそれらを断ち切っては悪霊によって荒野に追いやられていたのである。イエスが何という名かとお尋ねになると、レギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。悪霊どもはイエスに、底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにと願った。ちょうど山のそのあたりにおびただしい豚の群れが飼ってあったので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと願った。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れはいきなり崖を駆け下って湖に入り溺れ死んだ。飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々がこの出来事を見に来て、イエスのそばに来たところ、イエスの足元に悪霊の去った男が着物を着て正気に帰って座っていた。人々は恐ろしくなった。目撃者たちは悪霊に疲れていた人の救われた次第をその人々に知らせた。ゲラサ地方の民衆は皆すっかり怯えてしまい、イエスに自分たちのところから離れていただきたいと願った。そこでイエスは船に乗って帰られた。その時、悪霊を追い出された人がお供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言って彼を返された。家に帰って、神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行った。イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に言い広めた。今日はこの箇所より苦しむ者と共にと題して、御言葉を取り付かさせていただきます。今お読みしたところは、聖書の中でもかなりこう皆さんの心の中に異様な光景というイメージで心に留まっている箇所ではないかと思います。一人の男の人がここに登場しておりますけれども、しかしこの人の様子を よく読んでみますと、まあ、私たちが普段生活している今の時代、このところではこういう人に出会うことはまずないはずであります、まあ、ですからこの人がどんな人であったのか、まあ、文字で読めばなんとなくは分かりますが、実感としてどんな人であったのか、肌で感じるということは非常に難しいことであろうと思います。で、私もこのような人に実際に会ったことはありませんけれども、でもこんな感じなんだろうかと考えることがあります、もうそれは私の個人的な体験ですが、もう30年、ほど前になりますけれども、インドのコルカタというところに行ったことがあります、まあ、昔はカルカッタと言いましたが、今はコルカタという名前になっております。で、皆さんはマザー・テレサという人の名前は聞いたことがあったと思いますが、マザー・テレサが、まあ、生きていた時にそのコルコカタという町で活動していたところであります。で、私はその町に行く前にその町がどんなところであるのか、まあ、おおよそのことは聞いておりました、まあ、ある本を読みますと、その町は、体の不自由なというんでしょうか、障害者のデパートという言い方をされていたのを読みました、まあ、どんなところだろうかと、ある日本人はその町に一歩踏み入れただけでもうホテルから外に出られなくなっちゃったという話も聞いておりましたが、まあ、実際行ってみると確かにそのような街でありました。一歩路地の中に入っていきますと、まあ、強烈な悪臭というんでしょうか、異臭というんでしょうか、そういうものがしてきまして、まあ、これでも人間なんだろうかと目を背けたくなるような光景を目にして衝撃を受けたことを覚えております。まあ、その中にこの聖書である書かれているような悪霊に疲れていた人がいたかどうかは知りませんけれども、少なくともここに出てくる聖書の中に出てくるような人たちが今でもこの世界の中にたくさんいるのだということを実感いたしました。で、皆さんはこの箇所を読んで最も目に留まるというんでしょうか、印象に刻まれる場面は何かと思うんですけれども、まあ、おそらくこの悪霊が乗り移った豚が湖に駆け下ってそこで溺れ死んでしまう、まあ、そういう場面が非常にこう印象に強く残るのではないかと思います。で、一方ここにはそのゲラサ人の地方の人たちも登場しておりますけれども、その人たちのことを深く考えるということはあまり今まではなかったように思います。今日はちょっと視点を変えまして、このゲラサ人の地方の人たちについて考えていきたいと思います。そこで神様の御業がどんなふうに行われていったのかを今日は考えてまいります。で、この場面でこの地元の人たち、ゲラサ人の人たちがどう反応したかということが詳しくこの34節から37節に書かれておりますので、もう一度その箇所をお読みいたします。飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々がこの出来事を見に来てイエスのそばに来たところ、イエスの足元に悪霊の去った男が着物を着て正気に帰って座っていた。人々は恐ろしくなった。目撃者たちは悪霊に疲れていた人の救われた次第をその人々に知らせた。ゲラサ地方の民衆は皆すっかり怯えてしまい、イエスに自分たちのところから離れていただきたいと願った。そこでイエスは船に乗って帰られた。まあ、このゲラサ地方の民衆といわれる人たちですけれども、 まあ、ある人はですね、この人々の反応を読みまして、こんなふうな説明をいたします。ここで一人の男性が、まあ、悪霊に疲れて苦しんでいた一人の人が救われたというのに、この人たちは喜ぼうともしない。そんなことよりも、まず自分たちが飼っていた豚が死んでしまった。まあ、それは彼らにとって本当に貴重な財産でありましたけれども、その財産が奪われたことだけにこう心が奪われて、まあ、財産を失ってしまった。損してしまったという、まあ、そういう思いだけにとらわれて、そして、そんなことをしたやつ、イエスはこの町から出て行ってほしいと、まあ、そんなふうにしか反応しない人たちだったんだと、まあ、そういうふうな説明をする人がおります。確かにそういうふうに見えます。しかし、もし自分がですね、ここでこの地元の人たちであって、そして、そこで豚を飼っているものであった自分がというふうに思ったらどうでしょうか。ある日突然イエスという男が船に乗って湖の向こう側からやってまいりまして、いきなりその、豚に悪霊を乗り移させて、その豚を台無しにしてしまうわけであります。で、その方法というのも、まあこれはもう映画かなんかになるくらいの場面であります。見たこともないような、衝撃的な、衝撃的っていうか異様なっていうんでしょうね。もう見ちゃいけないものを見てしまったかのような、そんな方法で豚が死んでいくわけであります。もう腰を抜かすのは当然。そしてちょっと気を取り直して考えますと、自分のその貴重な豚を死んでしまったわけですから、一体どうしてくれるんだ、弁償しろと、まあ、訴えたくなる。地元の人たちにしてみれば、このイエスという男は厄介者であります。これ以上揉め事を起こさないでくれ、早く帰ってくれと言いたくなる気持ちは、私は理解できると思います。怯えてしまって当然だと思います。もし自分がこの場所にいてですね、ことの始終を全部見ていたら、もう腰を抜かして怯えるだろうと思うんです。そうしますと、ちょっと考えますと、イエス様がなさった方向のやり方って良かったのかなという疑問が湧いてまいります。イエス様はもうちょっと賢く立ち回れなかったんだろうか。まあ、例えばこういうことを考えるわけですね。悪霊は一旦イエス様に許可を求めておりました。あの豚に入ることを許してください。もしその時イエス様が、いやいやダメです。あの豚に入ったら、あなたたちはその豚を殺してしまって、その結果持ち主が大変な迷惑になってしまうので、そしてまたそんなことをしたらみんながそれを見たらびっくりするでしょう。ですからそんなことは許しませんと言って別の方法、もっと穏やかなっていうんでしょうか、悪霊どもが、まあ、裏口から出るかどうか知りませんけれども、とにかくみんながびっくりしない方法を提案し、そちらの方に、まあ、イエス様が誘導していくというんでしょうか、そういうことができたはずでありますが、イエス様はいいよ、入っていいよと許可してしまったわけであります。もしその時許可しないで別の穏やかな方法を取っていたならば、イエス様の人気はもうちょっと上がったんだと思います。もしこのここでイエス様が許可してしまったために、イエス様のへのこう批判がぶつけられてしまって、まあ、これはある面、ある方から言わせる、これは大失敗でありますね。イエス様は失敗しています。だって人々の反感を買ってくれ、出て行ってくれと言われてしまった、怒りを買ってしまうような方法を取ってしまったわけであります。そしてまたこれは悪霊の側から言いますと、悪霊はまんまとこのイエス様の、まあ、宣教活動というんでしょうか、 それを邪魔することに成功したということになります。なぜ悪霊が豚に入りたいと願ったのか、ここには理由は一つも書いてないんですね。まあ、推測になりますけれども、悪霊はもうどうせ、もうここから出ていかなきゃいけない、まあ、その前に一泡吹かせてやろうかという、まあ、最後の最後のこのイエス様に対する抵抗という意味で豚に入らせてくれと願ったのかもしれないです。結果から見るとそう見えるんです。イエス様は失敗してしまった。悪霊はそれを、まあ、望んでいたということ。確かにここでは一人の悪霊に疲れていた男性は救われました。救うことはできましたが、地元の他の人たちは誰一人救うことができません。イエス様はここから去ってくれ、早く帰ってくれという言葉に対して何も言うことができず、まあ、無言で引き返さざるを得ない。まあ、そういう話に見える。しかし、どうもそれでは納得できないということもあります。だってイエス様は悪霊を追い出すほどの力と権威を持っておられるんです。イエス様が近づいてきただけで悪霊たちは大騒ぎして、叫び声を上げて怯えている。それぐらいイエス様の力というのはすごかったはずなのに、そのイエス様が、一人の男は救えたけれども、他の人たちは救えなかった。それも悪霊に邪魔されてということになってしまうのか。まあ、もうちょっとここは考えなくてはいけません。この悪霊に疲れた人がどんなふうにして救われていったのか。まずそこから考え直してまいります。27節の前半をお読みいたします。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に疲れている男がイエスに出会ったとあります。まあ、この悪霊に疲れていた男の方から積極的にイエス様の方に出向いてイエスに出会ったと書かれています。まあ、イエス様は湖から陸には上がられましたけれども、そこで、まあ、すぐには前には進まなかったようであります。そこで、まあ、立ち止まっていたか、その場にいたようでありまして、そこのところへ男の方から来たという順番になっております。なぜこの男がイエス様の方に近づいていったのか、まあ、その理由はちょっと複雑であります。というのは28節にこんなふうに書かれているからです。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言った。意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのです。お願いです。どうか私を苦しめないでください。イエス様を見ました。悪霊が、まあ、これ以上なんとか悪い方向にならないようにとイエス様に対してお願いしていく、そういう目的を持って、このイエス様の方に出向いていったということがここでわかります。この男が、この男性が自分の意思で救われたい、このイエス様のところに行って救われたいと考えて、それでイエス様のもとに向かったということではないんです。一言で言いますと、この男性は自分の意思でイエス様のところにやってきたのではありません。悪霊によってイエス様のところに連れてこられたという言い方がふさわしい。ところが、自分の意思で来たわけじゃない。悪霊によって連れてこられたんですが、結果を見ますと、この男性は救われました。まあ、よく考えると不思議なんですね、ここは。で、私たちは、まあ、聖書の中で悪霊という存在がのことを何度か聞きます。そして、その悪霊というのは、 神様の救いの御業を妨害していく、あるいは私たちを救いから遠ざけていく存在、おそらくそんなふうに私たちはその悪霊というものを考えていたかと思います。確かに悪霊は神様の絵に反抗する、まあ、そういう存在でありますから、いつもその神様の御業を妨害しようとすることは確かであります。しかしだからといって神様の救いの計画が邪魔され、いつも邪魔されて、そして計画を変更されてしまう、あるいは、神様の計画が台無しになるということでは決してありません。ここを見て分かるときに、確かに悪霊は働いています。働いておりますけれども、神様は、イエス様はその悪霊の働きを逆手に取っていくんですね。それを巧みに利用いたしまして、計画通りに人を救いに導いております。まあ、柔道という競技がありますけれども、私はあまり詳しくありませんけれど、向こうから攻撃を仕掛けてきた、その力を利用して相手を倒すというなんか技があるんだそうですけど、なんかそんな感じがいたします。イエス様はただ立っていただけなんですね。陸の上に立っていて、向こうから仕掛けてきたそのいろんな技というんでしょうか、それをひょっと避けて逆に利用して相手を倒し、男を救っております。これがこの男性の救われた次第であります。さて、これに対して地元の人たちはどう反応したか、まあ、もうちょっと先ほど読みましたが、もうちょっと細かく見ます。35節の最初を読み出します。人々がこの出来事を見に来てとあります。先ほどは男性の方がイエス様に出会った。まあ、それは悪霊に連れて行かれてということでありますけれども、そういうふうに書きまして言っております。で、実はこのゲラサ人地方の人たちもイエスのそばにやってきております。で、なぜやってきてきたのかというその目的はいろいろありました。まあ、中にはその悪霊に疲れていたあの、ひどい男、あれが一体どうなったのか見たい、確認したいという思いを持ってきた人たちもいました。あるいは噂を聞きつけて、何々豚の群れが湖に飛び込んで死んでしまった、なんということなんだ、本当か、それを、まあ、確かめるに来た人たちもいました。そしてまたこの大事件を起こした張本人、イエスと呼ばれる男、これは一体何者なのか、まあ、その男を目で自分の目で確かめるために来た人たちもいました。まあ、要は彼らは好奇心でやってきたということかもしれない。しかし、どんな目的であって、それは自己中心的な目的でしかなかったかもしれませんけれども、イエス様のそばに来たことは事実であります。2週間前の礼拝では、今日開いている箇所の一つ前の箇所を取り上げました。で、そこでは弟子たちが、まあ、湖を船で渡っている場面でありましたが、大嵐に出会いまして船が沈みそうになったとき、弟子たち何をしたかということに触れました。弟子たちはイエス様を叩き起こそうと、船の後ろでぐうぐう寝ていたイエス様に近寄っていったと書かれています。イエス様に近寄った目的は、こんな死にかけてる、自分たちは死にかけて一生懸命沈まないようにと水をかき出しているのに、先生、あなたは寝ているんですか、という怒りをぶつけるためでありました。しかしイエス様はその瞬間を待っておられたんです。どんな目的であれ、たとえイエス様に対して怒りをぶつけるという目的であったとしても、イエス様は近寄るものを受け入れていく、 自己中心的な目的で、この男は一体どんな男なんだ、この男は何をやったんだというその興味本位で近づいたとしても、近づく者に対して信仰をお与えになる方である、そういうことをその湖の場面で見ていきました。このゲラサ人の地方の人たちに対してはどうなんでしょうか。あまりにも頑なな人たちだったんだ、もう自分の財産を失ったということばっかりにもう心が奪われて、イエス様はこの人たちを救うことができなかった。それで帰ってくださいと言われたときに、イエス様は心を痛められて、そしてすごすごと船に乗って帰られたというのでしょうか。そうではありません。ここでも救いの原則は変わりません。イエス様に近づく者を、どんな理由であれ近づく者に対して、イエス様は救おうとされております。じゃあどんなふうにしてこの人たちを救おうとされているんでしょうか。何も起きていないじゃないかと思うかもしれませんが、ヒントが38節以降のこのイエス様とこの救われた男性とのやり取りの中に書かれています。でこの救われました男性はイエス様に対して、一緒にお供をさせてくださいと願っております。それに対してイエス様はこう答えられました。39節であります。家に帰って、神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。まあ、このイエス様の言葉、いろいろと考えさせられます。せっかくこの男性が一緒に行きたいと願っているのに、どうして来ることを、一緒に行くということを拒んだのでしょうか。ダメですと言ったんでしょうか。弟子たちは一緒にいるんですよ。で、そのでいっぱい弟子たちが周りにいるんですから、一人ぐらいまた一人加えられたって大したことじゃん。まあ、じゃあ一緒に行こうか。お前どうせこれから行くとこないんだろう。働くとこないから、じゃあ一緒に行こうかと言ってもいいのに、拒んでいるんですね。この男性が願った言葉を、直訳いたしますと、こんな風になります。私はずっとあなたと一緒にいたいのです。私はずっとあなたと一緒にいたいのです。なんだ、大したことじゃないでしょう、普通の言葉でしょうと思うかもしれません。で、この男性はごく普通の意味で、あなたと一緒にいたいのです、これからもっと言ったつもりだったんですが、イエス様はこの言葉を聞いたとき、普通の意味では聞いていないんです。大変重い言葉に聞こえました。あなたと一緒に、これからずっといたい。いや、これからっていつまで？イエス様はその先のことを考えました。今日明日なら確かにそれは問題ないかもしれないけれども、イエス様最後の最後どこまでいらっしゃるかといったら、十字架に行かれるんですね。この男が願った言葉はイエス様にとって、私はあなたの十字架まで一緒についていきたいのですと聞こえたんです。そういう意味になってしまうんです。考えすぎだとか思い過ごしだということにはならない。イエス様のが語られる言葉、聞く言葉っていうのは全部そういうふうに非常に重い意味を込めながら聞きまた語っております。十字架はイエス様だけしか書かれない場所であります。他の人たちが一緒に行きたいと願ってもできない箇所なんです。それはしちゃいけない箇所なんです。 からイエス様は優しく諭すように言われました。あなたの家に帰りなさい。あなたは私と最後まで一緒に行くことはできない。あなたのその罪のため、私はこれから十字架にかかるんだから。あなたはが十字架にかかるのではない。そしてその代わりに、ただ家に帰って黙っていなさいというのではない。イエス様は一つのことを教えてくれました。神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。この男はその言葉の通り町に戻りまして、イエス様が自分に対してどんな大きなことをしてくださったのかと言い広めていきます。さてここでもよく見ますと不思議なことがわかります。イエス様は何と言われたか、この男に対して。神があなたにどんな大きなことをしたかと言いました。それを話しなさい。一方、この男が実際に話したのは何であったか。イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかということを話したんですね。よく見比べてください。ほとんど同じなんですが、一箇所だけ違います。まあ、もうお気づきかもしれませんが、イエス様は神がと言いました。それに対してこの男はイエスがと言っているんです。まあ、この男の人は、この目の前に立っているイエスという呼ばれる人が方が神であるということは、まあ、まだ分かっていなかったかもしれません。しかし自分の口で証ししておりました。イエスが自分に対して、イエスと呼ばれる方が自分に対してこういうことをしてくれたんだ、大きなことと言えば言うほど、この人は町中にイエスこそ、あのイエスと呼ばれる方は神であるということを証ししていったことになるんです。まあ、最後に結論を述べてまいります。イエス様はこのゲラサ人の地方の人たちを救えなかったんでしょうか。それとも何とか別の方法で救おうとしたのか。イエス様はここで悪霊に疲れていた一人の男だけを救ったのではありません。確かにここで救われているのはこの男性一人だけでありますが、それで終わったのではないんです。この救われた一人の男の口を通して救いの御言葉が語られていくんです。まあ、イエス様のその救いの御言葉、その種がまかれていきます。そしてこのところだけ読みますと、まあ、せっかく種がまかれたけれども、でもやっぱりここは悪い地ではなかったか、悪い土地に種がまかれてしまったんじゃないか、悪い土地に種がまかれればどうなっていくか、イエス様はあらかじめ例え話で教えてくれていた。岩の上に落ちれば、試練があるとやっぱり枯れてしまう。茨の中に種が落ちれば、やっぱりもう茨によって塞がれて実がならない。あるいは道端に落ちてしまえば悪魔にさらわれてしまう。そんなふうにイエス様は警告していた。ここはやっぱり悪いところであって、せっかくこの男の人が種をいっぱいまいていくんだけれども、おそらく実はならないだろうと、まあ、そんなふうな印象になりますけれども、しかしイエス様がわざわざ船を出しこの地方に向かい、この大きな出来事をしていくわけであります。 悪霊に邪魔されて、その計画は失敗した。そんなはずはありません。いや、むしろこの悪霊が提案した豚の中に入らせてくださいという提案を利用して、人々はイエス様のところに来ることができたんです。どんな男だろうこの男はという、そんなこの男が神であるとかなんとかということは全然そんなことは考えなかったかもしれないけれども、とにかくイエス様のところに来ることができた。そこへこの救いの御言葉の種がこの男性の口を通して撒かれていきます。撒かれた種が無駄になることは絶対にありません。ここではそのまだその芽はまだ見えません。その実はまだ結ばれていませんけれども、この後、最も良い時、最も良い形で実を結んでいくんです。イエス様は、一体誰のためにわざわざ船を出し、嵐を乗り越えて、この地方のところに来られたんでしょうか。この男の人を救うため、それは確かにそうです。苦しんでいました。多くのたくさんの悪霊が自分の中に入って家に住むことができない、墓場にしか住めなかった。それは人間にとって本当に悲惨な人生であります。いや、生きているんじゃない、もう死んでいたも同然の状態であります。この人をイエス様は知ってくださり、この人を救わなければという思いで来られました。そして確かに救っていた。じゃあここには苦しむ人はこの男の人だけだったんでしょうか。他に誰もいなかったというんでしょうか。そんなはずはありません。少なくともこの一人の男の人が苦しんでいたというんであれば、その家族もいたんです。病気で家に寝ていましたというならば、他の人に対してそんなに気兼ねなく気兼ねすることはなかったかもしれませんけど、自分の家族、自分の息子がこんなふうな形で町の人たちに対して大変な迷惑をかけて、町の人たちもこの男のことを何とかしなければと鎖でつなごうとしたけれど、どうしてもできない。みんな苦しんでいた。一人の人が苦しんでいるなら、他の周りの人たちも苦しんでいるのは当然であります。イエス様はそれを知らなかったはずはない。いや、見えているんです。この男だけを救おうというのではない。この男が住んでいる町の人たち、あるいはその家族ということもイエス様の心の中にはあるんです。なんとかして救わなければ。イエス様はどういう手段を捉えるか。あえてご自分が恨まれるような方法を取りました。あの豚が、あの私たちの財産をどうしてくれるんだ、お前のせいでこんな大損害を負ったんだぞという怒りをぶつけられる、そういう方法をあえて取られました。でも人々はその時、自分の目でこの地方の人たちはイエスという人物を目にすることができたんです。実際に目で見た、神の子イエス・キリストを見ることができたんです。そして後にこの男の口を通してイエス様の救いの御業のことを何度も聞くことになっているんです。イエス様は船に乗って来られたところを引き返してまいります。どんな気持ちで帰られたのか何も書いていません。 変えてくれお前は早く出ていけというその怒りの声に対してあんた方は何という不信仰な人たちだとそんなふうに言い返すこともなくただ無言で帰っていくようであります。私たちはそのイエス様の心を想像してああがっかりして帰ったんだろうかこの人たちはなんと堅くなな人たちだろうかと、まあ、怒りながら帰ったんだろうかと思うかもしれません。そうではない。イエス様の計画は完璧にここで行われたんです。救いの御業は完全に行われた。そのことに満足して帰っていかれるんです。私たちは、まあ、自分の家族やまだ救われていない友人の救いのことを祈っていると思います。もう何年も祈っていたけれど、祈ってきたけれど、なかなか救われない。いやむしろ別の宗教を熱心に信仰しているという人もいます。そういうのを見ると何かこう神様は私たちの願いを聞いてくださらないんだろうかと、まあ、悲しむこともあります。確かにすぐに救われたらそれは嬉しいですよ。家族のある時、やっぱりお前の信じているあのイエス様という方を信じたいと言ったならそんな嬉しいことはない。でもなかなかそうはならない。でも今日の箇所で私たちは教えられます。焦ることはない。確かにこの男の人のように一瞬にして救われることもあるけれど、確かにそうやって私たちの周りで一瞬にして救われる人もあります。でも一方すぐには救われない。何年かけてもどうもこの人は救いに導かれているとは思えないということがありますけれども、イエス様はすでにその救いの御業を成し遂げてくださる。イエス様の御言葉には何か力がない。どんなにこの御言葉を伝えたとしても誰も信じようとしない、そんなふうに見えることがありますが、この方が語る御言葉に力がないなんていうことはない。神様の御言葉は私たちを通してまかれていきます。で私たちはいや私何もまいていないんです、まきたいと思うけれどまけないんですと思うかもしれません。大丈夫です。神様が私たちを用いようとするんですから、神様の方法でなさるんです。で私たちを何も伝えていない、何もやっていない、いやまいたかもしれないけれどもそれは芽を出しません、実を結ぶことは少ないですと嘆くかもしれませんが、まかれた種確かにすぐに芽を出すものもあるかもしれませんが、なかなか出さないものもあります。いいんです、それは神様の時に出てくるんですから。神様の最も良い時、最も良い形で実を結んでいく、いかれます。それは私たちがすることじゃない、神様がしてくださる。私たちがなすべきことはただ一つ、神が私たちに対してどんなに大きなことをしてくださったのか、ただ自分がもう喜んでいればそれを語ればいいだけなんです。実はそれが神様の私たちに対する計画でありました。今日の箇所、神様がどれほどの救いの御業をなすか、その方法の不思議さ、驚くべき方法を取ってくださり、私たちのうちを通してその同じことがなされていることを覚えたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス様が嵐を乗り越えてでもあのところに行かなければと 強く願わされたのは何だったんでしょうか。確かにこの多くの悪霊に疲れて苦しんでいる男を助けなければ、救わなければと思っていた、願っていた、そのことを、救いを成し遂げるために来てくださったということは分かりました。イエス様の心の中にその他にもたくさんの人たちのことを考えていた。一人の人が苦しんでいるならば、あの町全体の人たちも苦しんでいる。どんなにその苦しみがひどいものであるのか、一人も漏れることなく救いたい、そのためにはあらゆることを成し遂げたい、あえて自分がご自分が怒りをぶつけられてでも、ここからお前は出ていけというように言われてでも、救うためには何をする、何でもする、いや命さえも捨てていく、怒れ、そのようなあなたの思いを今日この箇所から知らされました。その救いの御言葉を私たちは聞き、私たちは先に救われました。今度は私たちを通してあなた、その救いの御言葉の種を周りの人たちに撒いてくださろうとしております。何もできない自分であると私たちは小さく考えます。私がやっても何も変化はない、誰も救われないと私たちは思いますが、でも救ってくださる、救うのは私じゃない、救ってくださるのはあなたなのですから、先のことを心配するのではなくて、ただ私たちは、私はあなたにからどんなに恵みをいただいていたのか、そのことだけを語ればいい、無理をする必要がない、私たちはなすべきことを本当に神様にそんなふうに小さなことであるのにもかかわらず喜んでください。そのようにしてあなたの救いの御業がこの罪の世に今生き生きとまかれて働いてください。私たちの罪ある私たちでありますけど、そんなふうに私たちを信頼してくださる主に感謝したいと願います。この1週間も私たちはさまざまな人たちと出会い、またいろんなことで苦しむ人たちに出会うかもしれません。自分自身も苦しんでおります。救われたと思っても、あなたを信じたいと願っても、心の中にはいろいろな葛藤が渦巻いてきますけれども、信仰を失ったかのように思える時もあるかもしれません。でもあなたは私たちを確かに励まし続け、捉え続け、決して離さない、天の御国にあなたも一緒に行くのだと私たちを励まし続けてくださる、その御手の確かさを覚えていきたいと願います。一人一人のうちにあなたの励ましと恵みが豊かにありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。